Tekstil Ormanlar.
はい、本日も始まりました。恋する女のロマンス食堂、鈴木すみのピストラビン。すみさん、よろしくお願いします。
はい、どうも。
相変わらずリモートですずみさんの部屋をつなぎましてお届けしてまいりたいと思います。
うん、でも今日はちゃんと化粧してるんで。
いつもはもうね、やる気ゼロのすっぴんボサボサ頭でしかも
そんなことないです。
洗濯していないジャージっていうね、登場してるすみさんでございます。今日は
ですね、これ何か今日もジャージは洗濯してないです。
ジャージは洗濯していない、
これはもうだって別にだって下になんか着てるし、
あ、びっくりしちゃいます。すみさんがチッパーを下げてちょっとドキッとしてしまいました。
チッパー出すわけないでしょ。
すいませんでした。こんなこと、ね、言うと本当にあのシャレで済まない時代がやってきましたから、こういうことを言うだけで。
そうだよ、気をつけて。まあでも原さんはね、絶対刺されないタイプだけどね。
ですか。
うん、
よかった。それはどういう意味で。
え、セクハラで刺されないタイプ、要するに、うん、女の子がたとえ別れたり、もう原さんと会わないとかってなったとしても、
はい、
どっかで原さんに好かれたいって思ってんだよ、あなたが突っ込んだ女たちは。
下品な言い方やめてくださいよ。もう行きますよ、もうすみさん。大丈夫ですか。
うん、要するにこの人にどんなに嫌われてもいいって思うから、やっぱり訴えたりこう暴露したりするわけで、はい、あのこの人に嫌われたくないって思わせたもん勝ちですよね、やっぱり。上司とかもさ、うん、多少ちょっと言い方がきつくて録音したらもしかしたらパワハラになるかもって言っても、この上司にさ、やっぱ魅力的でさ、なんかやっぱりそんなことしたって思われて恨まれたくないとか嫌われたくないって思わせられる上司は強いよね。
そうですよね。
そうだよ、別にこの人に恨まれてもいいって思われてる人はされるよね。
味わい深いですが、とりあえず僕はじゃあこのまま生きてっていいですね、すみさん。
うん。
呆れ果ててるじゃないですか。本番組は現在Lオンラインでコラムを絶賛連載中の鈴木すずみさんが、女子の酸いも甘いも噛み分けた恋の食通として、世の女子と男子を取り巻くあれやこれやの種のネタを美味しくいただくポッドキャスト番組となっております。すみさん、今回もね、テーマはあなたの闇を飲み干しますということでございますので、すみさん思う存分飲み干してください。
はい。
本コーナーは恋のソムリエ鈴木すみがリスナーから寄せられた過去の恋愛の黒歴史、忘れたいエピソードをあえて明るみにし検証することで成仏させるという誠に建設的な企画となっております。編集部がね、また届けてくれました。面白いですよ今回のお悩み。
はい、
読みますね。これはラジオネームとか配信ネーム、クミンシードさん。タイトル、この恋を成仏させたいっていうね、切れ味抜群のタイトルになっています。
はい。
私はあろうことか同僚の女性かっこ既婚を好きになってしまった35歳子持ちです。いい年した大人なのでダメだと分かっていて、アプローチをすると相手が一緒に仕事をしたくなることは目に見えているので、一緒に食事に行く程度で抑えています。しかしそれゆえに振られたり嫁にバレて慰謝料を請求されば終わる恋がいつまで経っても終わりません。恋を成仏させる方法ではなく成仏させる方法を教えてくださいという興味深いお悩みが届いております。さあ、お借りでしょうか。忘れさせてくれってことですよ、この人は。もう
ああ
ね、
うん、
好きになってしまった、既婚の女性、そして自分を子持ちで、このままだと今の自分の家族もしくは相手の家族をダメにしてしまうので、この相手の女性を成仏、つまり忘れさせていただけないでしょうかという、今までにない角度からの相談です。
でも今は別に一緒に食事に行く程度なわけですよね。
そのようでございますね。抑えていると、
つまり今の状態では別に嫁にバレようが向こうの旦那にバレようが、
うん、
特に実態はないわけだから、それを請求されたりはしないですよね。
そうですね、同僚とご飯食べてるだけだと。
別にアプローチも相手が迷惑だろうからといってそこまでしてないわけだから、振られるということもないですよね。
そうですね。
つまり今まではさ、なんかよくあるラブソングのように、はい、
うん、
この関係が 終わってしまうのが怖いからこれ以上近づけないみたいな、それが理由が、青春ラブソングだと、うん、なんかこの関係を壊すのが怖くて、気持ちを打ち明けられないになるけど、この場合は理由がそれだけじゃなくて、両方既婚だから言わない方がいいだろうということで、その、無難な関係に今なっている、
うん、そう、理由はね、
しかし、
うん、慰謝料です、うん、
だからこれ以上進んだら慰謝料を請求されるけれども、
うん、
これ以上本当は進みたいっていうことでしょ。今の関係だったら別に問題ないわけじゃない。今の関係で満足ではなく、
うん、
本来であればキスしたいとか一緒に泊まりたいとか、はいはいはい、そういう気持ちがあるけれども、それをすると困るから諦めなきゃいけないというふうに思って、でも今のところ諦められてないからずるずる食事などをしてしまっているということですよね。
そういうことでございます。いや、でもこの人の中でもう終わる恋と分かってるわけですよね。ここに書かれてあるように
恋なんていつか全部終わるじゃない。
ちょっと何ひどいこと言ってんですか。ほんまに永遠の恋ってもあるんですよ。
いや、恋は終わるって、だからそれは別に形を変えて、うん、その2人の関係が終わらない場合もあるけども、死ぬまでね、
はい、
何かしらになって、恋っていうのは基本的に終わるもんだから、別にこれの恋じゃなくても、で燃え上がるのなんてせいぜい 2,3 年だと思うから、まあ、なんつうの、今の状態じゃ不満だから、要するに進みたいけど進む勇気がないから、じゃあ忘れたいみたいなことだと思うんだけど、そういうのってなかなか逆にさ、なんつうの、燃え盛るとそのうち沈下するけど、じわじわあったかいだけだとずっとじわじわあったかいから、一回一回振りやっちゃって、やっちゃったって言ってやっちゃったって、そのカタカナのやっちゃったらじゃなくて、その突き進んじゃったらいいんじゃないですか。
あ、そんななんかじわじわと遠赤外線みたいな恋してるんじゃなくて、もう一気に燃え盛る、
なんつうの、
恋を、
例えば二人初めて結ばれたしばらくはすごい燃えて、どうしよう家庭捨てちゃおうかもとかってなるかもしれないけど、そのうち冷めるんじゃない。
身も蓋もない話やめてくださいよ本当に。
でも、いやでも、じゃあそうでもないか、不倫って結構続いちゃうんだよね、お互い都合がいいからね。
そう、あ、そういうもん、
別れる理由がないんだよね。いや、結局さ、別れる理由ってさ、割とその後の人生設計とかが多かったりするじゃない。要するに彼女は今結婚したいとか、彼は今結婚したいけど自分はそうじゃないとか、子供が欲しいけどお互いそうではないとか、
うんうん、
あとは一緒に生活を例えば同棲してみたら生活リズムが合わないとか、そういうさ、なんかさ、人間関係においては重要な、でも恋にとっては邪魔なものがないじゃん、不倫って。だからやっぱり結構長く続いちゃうもんですよね。
いや、僕不倫ってね、もう別れたいけど なんかズルズルついてるもんかと思ってたんですけどね。なんで別れられたらラッキーみたいな感じなのかなと思ってた。
あ、どっちかが、
うん、なんかね、ついうっかり寝てしまったみたいなとこ始まってくるんじゃないかなと思って。
あー、てかだから別れる理由が難しいんじゃないですか。
あ、そうかもね。
うん、恋人だとさ、要するに恋人は一人って決まってるがゆえに、一応ね、なんか世の常識で、その他にもっと好きな人ができてしまったとか、あるいは結婚したいのに結婚してくれないとか、そういう理由があるけど、不倫の場合はさ、まあもともとさ、不定行為であるから、
うん、
一回始まっちゃうと別に終わらせる理由がそんなにないんだと思いますね。よっぽど嫌いになったとかさ、はい、なんか非常に不都合な面が出てきたりとかすれば別だけどさ、もともと不都合な関係なわけじゃないですか。
そうですね、不都合が生じたらどうのこうのじゃなくて、最初が不都合ですからね。
そう、だからあんまりその別れるきっかけがなかったりするから、不倫にそのまま突っ走るというさっきの私の案はあんまり良くないかもしれないですね、はい。
ということで、クミンシードさん、訂正させていただきます、通信で。
いや、一回、なんつうの、なんか、燃え盛っちゃってほしい もんだが、
だが、
わかんない。でも相手の女性がどう思ってるのか、うん、この分の匂いから非常に嗅ぎにくくて、
おお、これ燃え盛ったら全てが焼け野原になる。
アプローチをすると相手が仕事にしづらくなることは目に見えているということは、相手の気持ちはよくわからないんですかね。でもやっぱ一緒に食事行くぐらいだから、それなりにはお互い行為があるんですかね。でもだから、
ね、
しかもだから多分部下かな、部下っていう感じがする、同僚って書いてあるけど、
でもこの、
まあ、そうすると ね、
ね、
下手したらちょっとね、それこそセクハラみたいに、
うん、
マクドナルド、米マクドナルドの社長みたいにさ、純愛の気持ちがあったとしても、しかも自分最初持ちだし、あれは別に結構ね、なんかバツイチだったからいいけど、
はい、
だから、非常に立場的には良くないですよね。はいはいはい、だから、まあ忘れさせてくれというか、成仏させてくれっていうことなんだろうけど、
うん、まあね、
恋はさ、自分の意思とは関係なくやってきて、関係なく去っていくもんだと思うから、はい、忘れようと思うとなかなか忘れれないんじゃないですかね。
そうか。まあ、でもこれ読んでるとですね、なんか一緒に食事に行く程度で抑えていますとかって書いてますけど、
うん、
相手が向こう、相手が本当にこの人のこと好きかどうかちょっといまいち分かりませんよ、これ。ただご飯食べてるだけ
ですから。いや、だから分かんないでしょう。うん。
なんで、何も始まってないままどうやったら終わらせるんでしょうかって、脳内で勝手に盛り上がってる可能性ありますからね。
いや、要するにだから自分の気持ちが、彼女のこの好きな気持ちを恋と呼んで、その恋を、自分の中で閉じ込めるなんて、そんなもんはさ、みんなさ、辛いけどやってんだよ、うん、あのさ、だって片思いで、でも相手には相手がいるとか、自分の子振られるとか、それこそ、
はい、
なんかそうやってさ、自分の思い通りにならないもんじゃ、だから別に忘れ
必要なしと、
慣れなくても頑張って忘れるんだけど、
はい、
要するにアプローチをしたら相手が仕事をしづらくなるから、告白して振られるという選択肢がないため、自分の中で完結して忘れなきゃいけないけれども、振られるという終止符のつけ方ができないとなると、どうやって昨日まで好きだった彼女を今日好きじゃなくなれるんですかということなんじゃないですか。
これあの鈴見さんは今までこう妻子がある人を好きになったことはないんですか。
だって、ね、
なんかピュアに思うと、
いや、あるよ。
抑えられるの自分の中で。
抑えないですよ別に。私は結婚してないし、うん、相手がどうかなんてこっちの知ったこっちゃないじゃないですか
こいつはすげえわ。
いやいや、でも別に私はさ、押し倒したりはしないですよ。
あ、向こうが、
うん、で逆に別に強く迫ったりもしないから、なんか魅力的だと思ったら、
うん、
なんつうの、それなりに目線とかで懐いてみたり、ちょっとセクシービームを送ってみたりして、
はい、
向こうがその気、それはさ、なんかなんとなく向こうがアプローチしてきたらしかいかないから。
いやいやいや、あんた今目線でセクシービーム送ってるとか言うとったやないか
いやでもだから別にそれはさ、相手とすればさ、無視できるものじゃないですか。
まあ、そうですけど、鈴見さんにそんなことをね、目線を送られたら抗えませんよ。
いや、今なんて肌荒れのなんかすごい太ったババアだから、誰もそんなセクシービームをセクシービームだと感じないと思うけどじゃあでもだから、なんつうんだろう、わかんない、片思いってあんまりしたことがないんですよね、
鈴見さんね。そうね、
というのは、うん、要するにだから私のこと好きな人が好きだから割と私のことあんま好きじゃない人好きじゃないのね、私。
組員長さん、こんな人に相談してももうこれ無駄だよ俺
え、原さんもさ、自分の手に入らない人を好きになってなんか悔しい夜を過ごしたこととかあるんですか。
ありますよ、悶々と。好きですけどね、そういう時間
今これイメージアップのために言ったでしょ。
いやいやいやいや ありますよ。だから脳内で
合ってる。だって中2の頃から自分から好きになったことないって言ってたじゃん、私。
いや、好きになったことある、告白をしたことがないっていう、わかりますか？
ああ、そうなんですか。うん、じゃあ告白をしないっていうのは、このクミンシードさんと同じ状況じゃないですか。はい、
そうそう。
要するに、思いはあっても、アプローチはしないという。それはさ、自分の中でどう折り合いをつけるの？ここがクミンシードさんの本来の質問だと思いますよ。
折り合い、
自分の気持ちの折り合いをつけるか。
そうですね、いつの間にか忘れてますね。
いや、わかる。なんかね、そこだけはね、非常に同意しますね。私ね、飽きっぽいんだよね。だから、ね、あの、そんなに努力しなくても忘れるのはそう難しいことではなく、しかもさ、この年になるとさ、例えばね、私だって20歳ぐらいの時とかはさ、もうすごい本当にこの人だけじゃ、はい、この人じゃなきゃダメぐらいにさ、好きになった彼氏とかいるわけよ。
いたんですね、すすみさん。
いたのよ。それで、でも、まあ別れるじゃん。別れるとして、
はい、
なんか別れるときは辛いとか思ったりするぐらい好きになったことはあるけど。
いやいや、普通ですよ。別れるとき辛いっていうのはね。わかる？そんな勝ち誇ったみたいな顔で言われても。
いや、でもだからあるけど、それをさ、結局乗り越えって来てるわけじゃん、みんな。それで乗り越えれることをしちゃうじゃん、はい、
うん、
で、割とさ、もう結構冷めてから考えると別に喉元すぎれば暑さを忘れるじゃん、
ね、
だから、何だったんだみたいな感じになるのをが分かってしまうから、
うん、
割とこう好きで振られたとしてもさ、結構さ、自分の気持ちの折り合いなんて簡単につけてしまう、舞うようになるよね。大人になるって寂しいよね。
確かに。
でもちょっと薄いな、これ。なんか夢中で恋をできる、やっぱり少女漫画の世界とかっていうのは、なんつうの、本当に胸がえぐられるように痛いみたいなのって。
笑ってるよ。すぐみさん笑ってる。
いやいや。
大笑いしてんじゃねえか。
チンプな、すごいチンプなことを言ってしまったなと思って。
いやいや、
でも、ああいうそのキュッと痛いみたいな、ストロープエッジみたいな恋ってもう一生できないじゃない。
ちょっとじゃあ、クミンシードさんどうすればいいか。娘さんね、もう言ってることが燃え盛れっていうね。
いや、燃えないとだってさ、
肺
にはならないじゃない。燃えないと肺にはならない。いや、だからあなた上司なんだったら移動でどっかにやっちゃえばいいじゃん。
いやいや、ちょっとその解決方法誰も思い浮かばんかったな、これ。おい、むちゃくちゃ。
いやいや、例えば、わかんないけど、どういう会社か。例えばさ、自分がさ、社長とかでさ、小さい会社でさ、なんつうの、従業員の好きになっちゃったら転勤させるとかさ、
はい、おーおーおー、なるほど
ね。いや、それはパワー、よくないな、市場だから。自分が転勤するとかさ、あ、移動願いを出せばいいじゃん、自分の。
そういうことか。でも、距離が遠くなって、やっぱ恋も冷めるのかね。どうなんだろうね。
まあ、燃える人もいますよね、逆に会えなくなってね。ね、逆に。
よっしゃ、
だからさ、恋は熱病のようなもので。
そうそう。同僚じゃなくなったから、一層不倫できるぞって思う人もいるかもしれません。
ていうか、だから、本当にさ、自分の意思とは関係なくやってきて去っていくのだと、あらゆるさ、哲学書も書いてるじゃないですか。だから別に、
ね、
うん、意思で成仏させるのは無理ですよね。だから冷めるのを待つ。
冷めるのを待つ。
ただ、うん、冷めるのを加速することはできると思うのね。
ええ。
だから一番いいのは他に見つけることですよね、
うん、
普通。
そうだな。うん。
だけど、この人は既婚なので、
うん、
他に見つけるとそっちも不倫になるんですよ。
逃げ場所なし。これはもういよいよ燃え下がっていくしかないんじゃないですか、もう。すみさん、
どうなんだろうな。
つぶつぶの沼に。
ていうか、別に普通にこれ真っ当な人が言えば、うん、考えれば、
はい、
結婚してるんだから、
うん、
その家庭を捨てる気がないんであれば、そんな思いは飲み込め、それぐらいは大人が舐める辛酸の一つだって、みんなそれぐらい飲み込んでるぜっていうことなんだけど。
そんなことはね、鈴見さんに相談するわけないでしょ、この人が。いちいち分かってけど。
そうなのかな。え、でもどうなんだろうね。だから結構アンビバレントな感じで、
お
う
お
う、いや手出しちゃおうかな、いやでもやっぱり家庭もあるし部下だし、 同僚だし、そんな僕は手出してはいい立場ではないなっていうのを瞬瞬延々としてたんでしょうね。
でもね、もう今でいいんですよ、この人は。もうこの甘がみしてるようなね恋をしてるうちにいつもか忘れますから。
うん、で結構今さ、こんななんかメールとかを書いちゃって、はい、なんか思い悩んで、おいらくの恋に思い悩んでる自分が好きみたいな感じなのかもしれないね。
かもな。ということでね、
でなんか、うん、忘れなければならないって言って自分に酔ってたらいいんじゃないですか、しばらく。
むちゃくちゃ最後言うてますけど、まあそんな感じでそろそろ閉店時間がやってまいりましょう。すみさん、
でもなんか今まで行ったことない携帯の風俗に行くとか
聞かなかったことで大丈夫ですかこれ。すみさんのねマイクがね、なんかあの変なとこに挟まってんのか、ノイジーな、
ノイジーだった、ごめん、うん、
今は、いえいえ今大丈夫です、今大丈夫、
ほんと、
はい。なんで風俗行かなあかんの、ほんと成仏させてくれ言うてるのに。
だからその彼女とは違うところで違う扉が開いて、一応ね風俗は不倫じゃないとこの間、いやいや、この番組でも言いましたし、
うん、なんでこんなね北方健三みたいな終わり方しなきゃなんないのかというじゃあそういうことで、本番組恋するのロマン食堂鈴木すみのビストラビンは L オンラインで来週もね水曜日配信予定でございますので、ぜひ楽しみにしていていただければと思います。すみさん、また来週も付き合ってください、よろしくお願いします。
今唐突にさ思い出したんだけどさ、私が一番最初に買ってさ、コバルト文庫だかティーンズハートだか忘れたけど、いわゆる少女小説のタイトルが、うん、多分だから小2とか小3ぐらいで買った、初めて買ったその少女小説のタイトルが、うん、あなたを忘れる魔法があればだったな。だから、
ね、うん、
このクミンシードさんは、うん、うまいことなんつうの、ちょっとウィットの効いた文章を書いてますけど、世のねなんか7割ぐらいの人が戦っている、うん、あの
思い、
いわゆる みんなのあの悩み事ですよね、う
ん、小学生のコバルト文庫で悩んでることですからね。
そう、
うん、甘んじてもういい大人なんですから自分で受け止めてください。
はい、コバルト文庫でも読んで暇つぶしをしたらいいと思います、
教科書としてね。
ちょうどほら今食事とか行けないしね、コロナで。あ、
これ35歳のおっさんがコバルト文庫を、
そう、意外と面白いかもよ、今読むと。
うん、キュッキュッくるかもしれませんね。
恋してる時って脳がさ、うん、すごいレベル低下するからさ、はいはい、ちょうどいいんじゃないですか、今の脳だとコバルト文庫ぐらいが。
そうか、ね、うん、ハーレクインロマンスとかね、そういうやつを、
うん、意外とコバルト文庫で泣けるかもよ、
かもしれん、なんかもうビンビンくるかもしれませんね。
そうそう、うん、それそれみたいな。
また次回も楽しみにしていただければと思います。すみさん、来週もよろしくお願いします。
はい、ごちそうさまでした。